ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは一般社団法人エンパシティックライフ代表理事の宮本由美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本当に笑顔が素敵な
とんでもないです、
ね、宮本さんですけども、はい、あのエンパシティックライフというのは、はい、まあ、一般社団法人なんですけど、はい、どんなことをやっている法人なんですか？
はい、まずこの分かりにくい名前の由来からちょっとご説明してみたいと思うんですけれども、はい、エンパシティックっていうのが、共感、深い共感という意味の英語なんですね。で、シンパシーっていう共感っていう英単語をちょっともしかしたらお聞きになられたことあるかもしれませんが、シンパシーとエンパシーっていう2つの共感っていう意味の英語がありまして、その中でもエンパシーの方がシンパシーよりちょっと深いところで共感するっていう意味でつけた名前になります。はい、でまあ、エンパシティックライフって言ってるぐらいなので、そういう、こう人の気持ちに深く寄り添うような人生を歩んでいくようなチームを作りたいと思って、社団法人を作っておるんですけれども、
結構深い名前ですね、
ちょっと深いんですよね、分かりにくいんですが、で活動としては訪問歯科衛生士、訪問する歯科衛生士を育成しておりまして、障害児者の方々や高齢者様の食べることを支援するという活動をメインでさせていただいております。
はい、で、まあ、名刺を見るとはい、訪問航空ケアスタッフ指導を統括、歯科衛生士とあるの で、
そうです、ね、ま
あ、はい、歯科衛生士さん、訪問歯科衛生士さんを指導ということですので、ご本人も宮本さんが歯科衛生士、
そうです、そうです、私も歯科衛生士です。はい、
じゃあもうたくさんの方をこう指導というか
されて、そうですね、おかげさまで、こういった活動を、まあ、してみたいよっていう歯科衛生士さんも多くおられるんですけれども、なかなか、まあ、学校というんでしょうか、そういう教育機関というものがまだまだ、世の中にあまりなくてですね、で私のところに来てくださって学びたいという方が多くおられます。
じゃあそこで、まあ、指導育成をして外に出すってこともされてるんですか？
そうですね、そうです、そうです。お仕事を、私の方から依頼して、受けていただけるようでしたら、まあ、コーディネートしながらではありますけれども、行っていただくというサポートをしております。
ということは依頼も来るっていう？
依頼もそうですね、そうです、そうです。はい、
結構じゃあ、もう本当に、いろいろですね、教えることもそうだし、
そうですね、コーディネート全般をしておりますので、
でそこに行く先っていうのは、お宅なんですか？
基本的にはお宅は4割ぐらいですかね、で6割ぐらいが施設さんですね。
でも個人のお宅ってこともある、
こともあります、あります。はい、で対象も高齢者様だったり障害のお子様だったりっていうことで、いろんな対象者がおりますね。
はい、でも歯ってね、本当に大事っていうのは後から気づく、
そうです ね、 ね、そう、本当にそうですよ ね、 ね、ね、亡くなってから気づくパターンが多いんじゃないかと。
なんか虫歯ができてからしまった、もうちゃんと歯のケアしとけばよかったなって思いますもんね。
よくありますね、それは本当に。はい、
でもこのエンパシティックライフっていうのはいつ立ち上げたんですか？
まだですね、1年半ほど前ですね、2019年の2月なので、はい、ちょうど1年半ぐらいになりますけれども、まだまだ、
はい、どんなきっかけで？
そうですね、もともとは私は歯科衛生士歴16年ぐらいになりますけれども、最初の8年ぐらいは普通に歯科医院で勤めておりまして、でそういった中でこう人を教育したり、歯科医院の中で、まあ、人を教育したりするような仕事を任されてきた中で、独立してですね、フリーランスとして、まあ、歯科医院でスタッフを教育したりするような仕事をしていた時期もあったんですね。でそういう中でですね、この訪問という仕事があるというお話を知り合いの方から聞きまして、まあ、やっていただけないかっていうことだったものですから、やってみようと思ってですね、チャレンジしてみたんですね。そしたらですね、 こうクリニックの中で歯科医院の中でお勤めしてた時よりも、うん、訪問の仕事っていうのはこう患者様の人生にすごい深く寄り添える、うん、すごいやりがいのある仕事なんだなということを、うん、まあ、私自身が感じまして、ええ、どんどんハマっていったというそういった中でこうあの活動がどんどん増えて広がってきて、うん、私の方にも依頼が増えてきたものですから、うん、まあ、一人ではちょっとやりきれないぐらいの、依頼をいただくようになって、ちょっとチームを作っていこうというふうに思い立ったのが、まあ、1年半ぐらい前ということになります。
すごいですね、はい、フリーランスの歯科衛生士って、うんうんうん、どこにも所属してないってことですよね。
ってことですね、はい、
で、うん、そうするとどっかの委員でちょっと人が足りないよとか、うんうんうん、そういう時に行くっていうことですか。
うんうん、そうですね、そのなんだろう、人がいないところに穴埋めしに行くというよりかは、どちらかというと人がこう潤う歯科医院を作るコンサルティングサービス。そうですね。どちらかというとそちらの、そうですね。私がマンパワーとして行ってしまうので、では、なんだろう、魚の釣り方を教える方が長続きするという、魚を与えるんじゃなくて、魚の釣り方を教える方が長続きするというところと、まあ、ちょっと近いのかもしれませんけれども、かっこいいかどうかわかりませんけど、その方が長続きして解決できるんじゃないかと考えてですね、どちらかというと、その人が潤う歯科医院ってどういう歯科医院なんだということを、まあ、一緒にコンサルティングして作っていくというのをやっておりました。
でそこがちょっと落ち着いたら、まあ、そこを出てみたいな感じですね。
そうですね、そうですね、うん、いずれは私の手を離れて歯科医院だけで、うん、うまくいくように していくのがまあ仕事なので、はい、
で今、まあ、そのチームなんですけど、一から作ってきたってことですよね。
そうですね、うんうん、
メンバー集めとか。
そうですね、最初やっぱり苦労がありまして、そこは、うんうんうん、新しい組織体というか、やっぱり訪問の歯科衛生士だけで、うん、よし、一般社団法人を設立しているというもの自体が、多分日本で初めての試みなものですから、やっぱり社会的に認知がないものに対して人ってなかなか集まってこなくてですね、うん、いろんなこう SNS を活用してみたりとか、うん、まあ、チラシを作ってみたりとかしてみて、うん、いろいろ告知はしたんですが、最初もう本当に全然集まらなくて、うん、最終的にはもう知り合いという知り合いに人海戦術でお願いして頭を下げて、そして1人ゲット、2人ゲット、そんな感じでしたかね、最初は。
でもここにいらっしゃる歯科衛生士さんは、うんうん、どっかに所属してる人じゃない人ってことですか。
うん、いろんなパターンがあるんですけれども、うん、うちに専属で来てくださるパターンもあれば、うん、他で勤めながらお休みの日だけうちに来るっていうパターンも、はい、ダブルワークも OK です、はい。
まあ、そこの歯医者さんが良ければ、
そういうことですね、
いいです
よ
ね、
はい、うんうんうん、
で逆に言うとこう理事、まあ、宮本さんの代表理事なんですが、他の理事の方は歯科衛生士さんではなく、
そうなんです、うちの理事はですね、みんな歯科衛生士ではなく、うん、医療介護等々の専門家を集めておりまして、あ、まあ、福祉の分野の方もおられますけれども、多職種で構成しております、うん、はい。
でも日本で初って逆に言うと、うん、こう見習うところがないので、
そうなんですよね本当に
大変でした、ね、
本当不安の連続というか、もう道なき道を作っていく形でしたので、いや本当形になるのかどうかも、もう保証もない話ですもんね、本当大変でしたそこは、
今は、まあ、うん、いい感じに、
そうですね、
いいチームに
やっと落ち着いてきて、まあ、いろんな問題は日々ございますけれども、うん、言ってもやっぱり社会の中で、うん、まあ、このサービスは必要なサービスだ、社会的に必要なサービスだということで、うん、まあ、認識していただいて、ご依頼も多くいただけるようになってきたので、やっと落ち着いてきたのかなというところでございます、
なんかこの歯科衛生士さんって、例えばうち娘、まあ、障害のある子も、行ってるんですけど歯科に、
うんうん、
歯医者さんが見る前にこう綺麗にしてくれたり、うん、その方が歯科衛生士ですかね。
そうです、そうです、口の中を直接的に触れる資格なので、受付とかにおられる、うん、女性の方とかは、うん、おそらく口の中触ってない人は、うん、国家資格は持ってないと思いますので、はい、口を触る人はそうだと思ってい
ただいて、資格がないと触れない、
触れないんです、そうなんです、そうなんです、はい、
時にはなんかこう、うん、歯医者さんより長くやってくれたりしますもんね。
そうですよね、
まず掃除してとか、
そうなんです、そうなんです意外と患者さんとの触れ合いの時間は私たちの方が長いかなと思いますね、
すご 多いですね、うん、でもそれがまた一番最初はだから普通のこう、まあ、障害のある方とかではなく、うんうん、一般的な歯科衛生士さんだったわけですよね。
そうですね、そうです、うん、ただたまに車椅子のお子さんが、うん、外来の方にも来られたりすることがあって、はい、お見かけすることはあったんですけど、まあ、その専属ではなかったので、うんうん、経験が少しはあったかなというぐらいではあり
ました。それがまたどうしてこういう気持ちになってたんですかね。障害のある方とか高齢の方っていう、
まずは先輩がいたということですね。こういうその訪問の歯科衛生士の先輩で、こういう障害のお子様や高齢者様の食べることを支援して前線で活躍している先輩方がおられまして、うんうん、その活動を見に行ったんですよね、その時に本当に生き生きとやりがいを持ってやっておられて、また定年のない仕事というんでしょうか、やっぱりこう本当に外来のクリニックでお勤めするよりも長く勤めておられる方が多くおられて、うんうん、あ、これは一生涯できるやりがいのある仕事なんだなというふうに、なんとなく感じたものですから、そういう先輩方への憧れの気持ちからスタートしたのかなとは思います。
うん、でもなんかね、うちの娘もそうですけど、すっごい嫌がるんですよ、うん、触られること、うん、ね、最初はちょっと戸惑いもあったんじゃないですか、
うん、そうですね、そうですね、私はもともとその高校生ぐらいの時から、うん、自分が医者になりたかったっていうこともあって、うん、いましたし、私自身が、うん、もっと遡ると中学2年生14歳の時から、うん、自分が持病があって、うん、1型糖尿病っていう持病があったものですから、うん、患者さんの気持ちはすごくよくわかるというか、まあ私自身が患者なので、うん、なのであまりそこに対する抵抗感はなくて、うん、それは嫌だよねっていう、私もそうだよっていう気持ちがあったものですから、うん、あまりそこに対してのなんか抵抗感っていうのは最初からなかったかもしれませんね、
でもその1型糖尿病だと、うんうんうん、自分でよく注射を打ったりとか、
そうですね、はい、
そういうことも、
そうです、1日4回自己注射を打たないといけない人生がまあ一生が続くので、今ももちろん、はい、やっております。
でも中学生の時に分かった、
そうですね、急に何となく体がだるいなということで、うん、まあ、風邪なのかっていうことで近所の病院に行ったら、うん、なんか先生が青ざめて、うん、いやちょっと大きい病院を紹介するからみたいな感じになってですね、うん、何のことかもよく分からず、うん、大きな病院に連れて行かれたっていう感じでした、うん、私は。
それってもうご自分もそうですけど、うん、ご家族もちょっと心を痛めたというか、
うん、意外と私はなんか 何事においても意外とポジティブなので、うん、あ、まあそうなんだというか、まあじゃあやれることやるしかないなと思えたんですけど、うん、うちの両親の方がなんだろう、こうその想像してなかったことが急に起きたということで、うん、やっぱりショックを受けていて、うん、落ち込んでたように思いますね。母親が特に落ち込んでたんじゃないかなというふうに記憶してます、はい、
でもブレずに医者になろうという夢はずっと、
そうですね、その時は持っていて、そうですね、
だからこう、うん、病院に行く機会が多かったっていうのも、うん、多分ね、うん、根底にあるんですよね、
うん、そうですね、まずなんか1型糖尿病っていう、うん、病気の特性として、うん、自分で自己注射をしなければならない、うん、つまり自分で管理しないと生きていけないっていうのがあるんですよね、うん、そうすると自分でこう管理し続けるだけのメンタル力というんですかね、うん、心のケアも含めて、うん、サポートをしてくださる医療従事者の力ってすごい大きくて、うん、そこにまあ寄り添ってくださる医療従事者がいれば頑張れるけれども、うん、一人だと本当に辛い時があったりしたので、うん、まあ、多くの医療従事者にその時支えていただいたりとか、うんうん、まあ、時にはその心ないことを言われて傷ついたりとかっていうのも、うん、まあ、いい面も悪い面も含めて患者の立場でいろんなことを感じておりましたので、うん、まあ、私が医療従事者になるんであればやっぱりとことん患者様の気持ちに寄り添えるような人になりたいなっていうのは、まあ、患者サイドの方から思ったことの一つですね、
で結局は、まあ、うん、医者にはまあ
慣れなくて、そうですね、
難しいですもんね、
そうですよね、ここがもう悲しいことに、
でも歯科衛生士っていうのはなんかきっかけがあったんですか、
う
ん、
そうですね、私はですね、その1型糖尿病に14歳の時になってで、で医者を目指していて、高校3年生あと浪人1年までは、うん、医者を目指していたんですけれども、うん、 まあ、結局叶わなかったんですよね、うん、で叶わなかったってなった時になんだろう、私それだけを目標にしてしまっていたというか、視野がまだその時はやっぱり若くて狭くて、うん、医者になることだけを目標にしてた時期があったものですから、うん、なんかこうすごいこうあの抜け殻みたいになっちゃいまして、うん、燃え尽き症候群みたいになってしまいまして、うん、その大学に入ってからですね、うん、1年生2年生ぐらいの時が一番ひどかったんですけど、いわゆる摂食障害といって食べることができなくなって、うん、またはその後食べたり吐いたりするようになってですね、うん、そういう食べることに苦労した時期がすごく長くあったんですね、うん、でまあ言ってみたらそういう自分を何とかしたいという気持ち、うん、うん、食べることに苦しんでいる私を何とかしたいもそうだし、うん、私のような人が他にも世の中におられるのであれば、それもサポートしたいっていうのがあって、うん、食べることを支援したい気持ちっていうのが、まあ、そこから生まれてきたっていうところですね、はい、
でもその摂食障害長かったって言われたんですけど、
うん、そうなんですよ、もう実に18年ぐらい食べたり吐いたりしてましたからね、 はい、
今はもう大丈
夫、今はやっと3年ぐらい前ですね、
じゃあのこの歯科衛生士になってからも、
なってからです、うん、なかなか、そうなんです、本当に、ね、同じような悩みを持っておられる、うん、あの方やご家族様はお分かりになるかもしれませんけど、うん、簡単じゃないんですね、この克服するということが、うん、あのすぐやめれればいいんですけれども、うん、もうなんだろう、そこになんかこう心の拠り所みたいなのを、うん、私の中で弱い自分がいて、うん、そこに拠り所を見つけていくような生き方を選んでしまっていたので、
どうしてやめれたっていうか治ったっていうかね、うん、感知したんですか。
そうですね、最終的にはやっぱり子供がおりますので、子供が5人私いるんですけれども、
すいません、それがすごいですけども
美しい、とんでもない、あの5人の子供をこう育てていく、まあ、母親として、うん、やっぱり自分が健康でなければいけないということを、うん、まあ、子供の成長とともにですね、うん、すごいひしひしと感じるようになって、で子供の目を盗んでこう食べたり吐いたりしている自分っていうのがいた時に、うん、やっぱりどっかでもこれは卒業しないといけない時期がもう本当に来てるんだっていうことをやっぱり感じて、う
ん、ご家族は気づいてたんですかね。
口にはしないですけれどもね、もしかして気づいてる子がいたり、うん、まあ、パートナーも含めて、うん、あの気づいてたか気づいてないか確かめてなかったですかね、うん、
でも今はもうその気持ちがこうぶれることなく、
うん、そうですね、やっとですね、うん、時間がかかりましたけども、うん、やっとこう食べないで、うん、安定して過ごせるようになってきたのがもう本当に最近、お恥ずかしながら最近であるというのが、う
ん、でもそれがこう克服したからこそこのチームを作るっていうことにもつながったかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、あの、うん、やっぱりこう自分が不安定な時期にこう人を雇ってっていうところまでちょっと踏み切れなかったんですけれども、うん、やっと自分がこう光が見えてきたからこそ、今の自分だったらもしかしたら社会にもっと貢献できるんじゃないかとか、うん、ね、育成、人を育成して育てていけるような力も、うん、今の自分だったらもしかしたらあるんじゃないかと勝手に思ったという、そんなような感じです。
すごいですね。で、ちょうど、まあ、昨日10月4日日曜日に、はい、障害児者の食べるを支援するという、はい、これ何ですかね、すごい豪華ですよね、う
ん、豪華メンバーでやらせていただいたんですけれども、ね、本当に障害児者のその食べられない状態の方々っていうのを、まあ、私もこの仕事を通じて多く見させていただいておりまして、会場にも実はそのもともとお鼻から KBA を入れていたお子さんが、はい、私がこう訪問していく中で警備が外れて、経口摂取に慣れたお子さんというのがおられるので、会場に来ていただいてですね、実はそのお母様にちょっとお話をしていただいたりしました、昨日も、
はい、すごい、これまあ、ドクターがいて、はい、で、リハビリの、はい、そうですね、うん、ドクターで、うん、宮本さんがいて、はい、であと、うん、これ何ですか、ボタン一つで見た目そのまま園芸食、うん、実演試食会&ランチ会。
そうなんです、これなんか炊飯器みたいな形に見える機械が、あるんですけれども、例えばですね、唐揚げとか、シューマイとか餃子とか、はい、そういったものをこの機械の中に入れてですね、ボタン一つ押すともう柔らかくなって、とろとろの 餃子ができるみたいな。
それって見た目が変わらないまま、
全然変わらない、見た目は餃子です。うん、
すごいですね。高いですか、うん、
いやなんかだいぶ価格も
本当ですか、
頑張っておられました。
ちょっと調べちゃおう
調べてください、ぜひ。
ギフも株式会社、
はい、もともとあのパナソニックにおられた方が開発しておられる商品で、まあ、あのやっぱりあのご家族で一緒のものを食べたいんだけれども、うん、そのお子様はあの、うん、同じものを食べられないから、お子様専用の食事を作っているっていうご家庭があった時に、うん、やっぱりなんとかこの一緒のものを食べたいんだよねっていう ね、 お母様方のお声をあの形にした商品だということで、私も感銘を受けまして、最初出会った時に。
すごいですね、はい、で、まあ、そんな中お話があり、うん、でランチ会でパネルディスカッションもあったんですね。
そうですね、はい、あのこれが弊社の顧問の先生方と一緒にやらせていただいたんですけれども、
どんなお話が出たんですか。
そうですね、やっぱりそのこの障害児さんたちに対してどうやって歯科が介入していく、うん、この食べることを支援するための専門家として歯科が介入していきたいとは皆さん思ってるんですけども、うん、意外とまだ浸透してなくて、このサービスが、うん、まあ、施設側のご理解もなかなかいかない場面があったりですとか、その制度上 の、はい、あの縛りっていうのがあったりして、うん、なかなかやりたいもののやれなかったり、うん、もしくはあのスキルが足りなかったり、うん、支援できるだけの技術だったり知識だったりスキルが足りないこの医療従事者側の問題があったりっていうのがあるので、そこをどう克服するかみたいな話をちょっとさせていただいてました、昨日は、は
い、すごいですね。
昨日10月4日ですね、はい、
でもやっぱりあのもちろん経過栄養の人たちでね、うん、あの私の周りにもいっぱいいるんですけど、やっぱり食べるって喜びですもんね、
うん、そうなんですよね、うん、で、まあ、安全にしかも、うん、あの喜びであるからこそ危険を伴ってはいけないので、うん、そこに対して、まあ、科学的根拠をもとに安全に食べられるようにサポートするっていうのが、うん、まあ、医療従事者である私たちの宿命なの で、
そ、 うです、ね、
その辺を専門の先生方とご一緒にですね、深掘りしてお話ししてまいりました。
これやっぱりうちも、うん、あの、うん、確か小さい時、まあ、リハビリで、うん、あの口の周りが硬いから、うんうんうん、このなんかマッサージとか、うんうん、すごくやあの唇よだれすごいんですけど、うんうん、こう口をこうやって閉じるっていう、うん、ね、それもまあやっぱり口腔ケアみたいな感じですもんね。
そうですね、まさにそれですね、本当にあの口の周りの筋肉を整えて強化していく、うん、それでが食べる力につながっていく、うん、また発語につながっていくっていうところのサポートをしております、
はい、そう思うとやっぱりまあ国家資格ってこともあるんですけど、うん、歯科衛生士さんの役割って実は重くて、うん、実はこう広がりがあるってことですね。
そうなんですよ、なんとなくこう歯をきれいにしてくれる人なんじゃないかというイメージが、う
ん
う
ん、だいたいきれいなお姉さんがいてね、
まあまあまあ、
そんな感じですもんね、
イメージとしてあるんですけど、うん、まあ、それだけじゃなくて本当に食べることを支援する仕事なので、うん、そこをまず知っていただけたら嬉しいなというふうには思いますね、う
ん、
う
ん、でさっき会場に来てたお母さんがお話ししてくださったって、で、うん、やっぱり関わる中で、うん、あのチューブも取れてっていう。
そうなんです、そうなんです、あのやっぱりその時の葛藤でしたりとか、うん、お母様のこう不安、うん、あの外してもし栄養が取れなくなったらどうし、ね、うん、体重が減ってってしまって、うん、脱水を起こしたらどうしようかとか、うん、いろんな思いがあられたんですよね、うん、で私たちは、まあ、医療的見地によってサポートはするけど、うん、やっぱり24時間ご一緒されてるお母さんのご、ね、お気持ちっていうのは私たち の、 あの比較にはならないようなものをお持ちだったので、やっぱりそういったリアルなお声を医療従事者に届ける、まあ、そういったコーディネートも私の仕事なのかなと思っておりますので、
あと、やっぱりあの教えてもらって、でもあの来てくださった時だけじゃなくて、こう家でもやっぱりそのマッサージをどれだけできるかとか、
うん、そう
なんですよね、やっぱり1日で結果って出ないですもんね。
本当おっしゃる通りで、そうなんです、そうなんです。なので私たちがいない時間の方がよっぽど大事と考えておりまして、うん、あのスペシャルなことをやってで、その時間だけが終わるっていうのは、うん、ある意味成果が全然出なくて、うん、お母様ができるようなやり方を見つけていかないといけないんで、うん、そこのコーディネートをするのが、まあ難しいけど、そこは楽しいし、ね、あの一番大事なところだと思ってます。
それやっぱりあの多分、歯医者さんに行って、うん、 て、そこの歯科衛生士さんもきっとそういう知識があったとしても、そんな喋る時間ないですもんね、うん、
歯医者さんではね、なかなか時間が決まってまして、大体、ね、もうクリニック30分とか決まってますからね、なかなかお話までできないんですよね。
そうですね、うん、でこのマークが4つのハートが重なってるって見たんですけど、歯なんですね。
そうなんです。歯じゃないつもりだったんですけど、みんなから歯なんじゃないかと言われてて、
ほんクローバー
なん、あのそ、あ、全体はクローバーで、一個ずつはあの笑顔、ハートのマークの中に笑顔があるっていうイメージだったんですけど、はい、みんなから歯なんじゃないかと言われてますけど、
ね、うん、これも偶然の
偶然に、まあ、歯ってことにしとこうか、
ね、よかったです ね、
そうですね、
いいマークですよね。
そうですね、ありがとうございます。
これは4つっていうのは何か意味が、
あの一応思いがあって、でその私たちの仕事って、じゃあ歯科衛生士だけで完結できるかっていうと、決してそんなことはなくて、あのまずはご家族様がいらっしゃる、そしてあの当然患者様がいらっしゃる、なので患者様の笑顔とご家族様の笑顔と、私たちスタッフの笑顔と、あとはそこに関わる多職種さんの笑顔っていう、この4つが重なって初めてクローバーが構成できるんだよっていうイメージをちょっと形にしております。
それが歯に
歯になっちゃった
すごいですね。じゃあ他にもどんなことをこう、例えば講演会主催したりとか。
そうですね、まあ、実動はもちろんそうなんですけれども、うん、まずこの歯科衛生士がこういう仕事ができる職種なんだということを、うん、まだまだ世の中の人たちがイメージとして、ね、うん、あのピンときてない部分もあるものですから、うん、そういった啓蒙活動をするために、うん、まあ、市町村の、場所をお借りしてお話しさせていただいたりですとか、うん、あの施設さんに伺ってそこで講演させていただいたりですとか、うん、時には学校さんやあのいろいろとですね、お声かけていただいたところに行ってですね、うん、いろいろな講演活動を日々させていただいております。
はい、じゃあ、聞いている方に何かっていう時は、うん、例えばうちの施設に来てくださいとか、うんうんうん、そういうことを依頼っていうことも、
ね、そうですね、あの講演会場に来ていただいた方からご依頼いただくことも多くありますね。はい、
個人的にもっていうことも、
個人でも大丈夫です、もちろん施設でも個人でも大丈夫です。
じゃあぜひね、皆さん、うん、多分歯ってあの、うん、障害のある方だけじゃなく、うん、結構みんな永遠のね、
そうなんですよね、うん、実は
長く付き合っていかなくちゃいけない、
は
い、
私たちもね、歯のケアせずに生きていくのは難しいと思いますので、
特にあのもう本当に障害の方もそうですけど、高齢の方たちってなかなか歯医者に行くのもなとか
思
いますからね、
なのでまあ私たちの方が伺うので、うん、あの何も必要ないですから、はい、待ってていただければ伺いますので。
これ例えば、うん、虫歯っていう場合は、うん、訪問歯科さんが、
そうですね、はい、あの弊社の連携先の歯科医院さんがたくさんございますので、あの各地域にたくさんおりますので、あのそういったところに依頼をかけてですね、治療が必要な場合は先生に行っていただくというふうにコーディネートしております。
でマッサージだけでよければ、
そうですね、
歯科衛生士さんがってことですね、うんうん、
まあ、トレーニングとかマッサージとかで済む場合は私たちがメインでやるという連携をしておりますので、
はい、チームは結構人数がもう増えてき
た、だんだん、そうですね、昨日もあの弊社のスタッフもみんなあのサポートで手伝いに来てましたけれども、あのやっぱり意欲のある衛生さんまだまだいらっしゃるんだなと思ってですね、もっと増やしていきたいんですけれども、はい、あのみんな頑張っておりますね。
で地域もあの、うん、実は宮本さん自身は尾張朝日にお住まいで、事務局というか拠点も尾張朝日ですけど、地域は特に
基本的にはもう愛知県内どこでも行けるようにしたい、呼ばれればと思います、うん、なので、まあ、各地域に歯科衛生士さんたちもいないと、うん、なかなか遠方まで行くのは、ね、私たちもやっぱり訪問するといっても、片道3時間とかだとなかなか難しいもんですから、なのでそこもエリアを広げていきたいなとは思いますね。
じゃ あ、 あの気になる歯科衛生士さんは、うん、ちょっとあの地域違っても問い合わせていただいて、
そうですね、もちろんです、
チームの一員にってことも、
ね、実はメンバーの中に岐阜の在住の子もいますの で,
です、
はい、岐阜の方も今少しエリア拡大しているところですね、はい、
じゃあそのうち全国制覇とか、
いやいやいや、まだまだまだそこまで、あのあ、ね、ゆくゆくは、ね、死ぬまでにはと思いますけれども、
もしじゃ あ, あの近々のもしお知らせがあったり、うん、なんかあったらいいですよ、宣伝していただいて。
そうですね、近くはないかもしれませんが、来年の1月頃にこのオンラインセミナーで、はい、あの訪問歯科 の, あのことについて、まあ、自律的に活動する歯科医師、はい、歯科衛生士の役割についてということで、まあ、あのメインは歯科医療従事者なんですけれども、周辺 の, あの看護師さんや栄養士さんやいろんなあの医療従事者の方がお聞きになっていただいたりですとか、まあ、行政の方もあのたまにお聞きになっていただいたりですとか、いろいろとこのオンラインセミナーは広がりを持っていまして、あの医療従事者だけでなく、はい、聞きたいっていう方があの声かけていただいた場合はあのご招待させていただいておりますので、はい、そこも皆さん聞いていただけたらと思います。
わかりました。フェイスブックページが ね,
あ, そうですね、
ありますもんね、
はい、あります、あります、はい、ぜひ見ていただけたらと思います、はい、
カタカナでエンパシティックライフと検索すれば大丈夫ですかね、
はい、出てくると思います、
はい、はい、ぜひ検索していただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあ将来の夢は何でしょうか、ズバリ。
そうですね、歯科衛生士、まあ、私は歯科衛生士なのでっていうところなんですけれども、うん、まあ、歯科衛生士のみんなとともにですね、うん、その、まあ、全ての人がその最後まで自分の口で食べられる世の中を実現していく、うん、それをやるのが私の仕事の目標かなというふうに感じております。
本当ですね、素晴らしいですね、
ありがとうございます。本当に夢ばっかりですいません、
もう今後ともまたなんかいろいろ、はい、
ありがとうございます、
よろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは一般社団法人エンパシティックライフ代表理事の宮本由美さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。